では賛美をもって礼拝を始めたいと思います。来たれなれを清むれば賛美します。ラララララララ来たれなれを清むればと、どたもわび声に聞き従わ。主よ我は今ぞ行く。十字架の血にて清めたまえ。アメン。一言お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。あなたが今日も天の御国をこの地上で前進させてくださることを感謝します。今日も主よ、あなたの御心を知るために、あなたの御言葉に耳を傾けることができますように、またあなたの御心を知ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日の箇所は、創世記27章の11節から24節の箇所です。それではお読みいたします。しかしヤコブはその母リベカに言った。でもお兄さんのエサウは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしや父上が私を触るなら、私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか、呪いをこの身に招くことになるでしょう。母は彼に言った。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて、行って取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好む美味しい料理をこしらえた。それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを弟ヤコブに着せてやり、また小ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。そうして、自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おう、我が子よ、誰だね、お前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神主が私のためにそうさせてくださったんです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子エサウであるかどうか、お前に触ってみたい。ヤコブが父のイサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだね、と尋ねた。すると答えた。私です。はい。それでは今日の箇所をまとめたいと思います。今日の箇所は、ヤコブが母親のアドバイスを受けて、父イサクのところに行き、自分がそのヤコブであり、そして祝福を受けるために料理と思ってきたということを告げました。それでは主の御声を聞いていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は13節に目が止まりました。リベカはイサクと 私は最初仲良しだと思っていたんですけれども、あんまりそうではないんだなということを昨日から思っていました。リベカが本気で夫を騙しているのを見て、ちょっと驚きというか、家庭って大変だなということを思いました。また24節を見ると、ヤコブもリベカのすることに反対しないで、その企てに乗ってしまったというところに目が留まりました。この過程は結構問題があったのかなということを思いました。以上です。
はい、私は11節から16節のところで母リベカの行動に目が止まったんですけれども、母の強さ、13節ではあなたの呪いを私が受けますという、自分がもう呪われても構わないからというような、思い、また母の知恵、その問題をいとも簡単に乗り越えてしまうような母の知恵があるなというふうに思わされました。11節、12節でイサクが、ごめんなさい、ヤコブが、兄さんは毛深いのに、それ私の肌は滑らかです、それでバレたらどうしようという感じでね、話すんですけれども、それに対して、大丈夫っていう形で、毛皮を彼の手と首のところにかぶせてあげたっていうんですけれども、はい、本当にこの息子のことを何とかしたいという、そういう情熱が、そういった強さと知恵を生み出すんだなというふうに思わされました。以上です。
はい。私は、全体を通してですけれど、夫というか父親であるイサクが、霊的な目が見えなくなっていて、23節を見ると、もう、ヤコブが自分の目の前にいるんですけれど、すぐ騙されてしまう。この霊的にもう本当に見分けがつかないぐらいに出ていた、そういう状態であったということが、再び分かりました。また、妻リベカ、お母さんのリベカですけれど、イサクではなくてそのヤコブが神様の御心の息子だと、イサクから長子の権を本来ヤコブが受け継ぐべきだというふうに、神様の御心を一応は間違って、それを間違いではなくてヤコブこそがという思いを持っていましたが、人間的な方法、偽りを持ってハラハラドキドキしながら父親を騙す罪を犯したということだと思います。ですから後にそれの刈り取りをどちらもするようになりました。ですからこの御心をある程度は掴んだとしても、その方法が間違っていた、そこまでの信仰は本当の信仰を持っていなかったということが分かりました。以上です。
はい。私は22節から24節のところに特に目が止まって、まあ、全体です。全体も目が止まってるんですけれども、祝福を軽んじないものに主は祝福を与えられると思いました。そのことに一番目が止まりました。もちろんやり方がどうかっていう点は、本当に私もいつもここを読むときに疑問に思うんですけれども、まあ、もちろん、この一件を通して、ヤコブはこれから苦労もするんですけれども、でも、祝福を軽んじなかったために、ヤコブからその祝福が取り除かれることはなくて、主は祝福を軽んじないものを、本当にその祝福を与えて、最後まで祝福してくださるということ、この信仰の態度っていうのが、本当にすごく大切なんだなっていうところに目が留まりました。以上です。
はい。私も皆さん出ますけれど、13節で、この母の断固とした決意があって、絶対にヤコブに、長子の権を継がせなければいけないという、そのリベカの、そういう固い意志を見ることができるなということを思いました。それで私もやっぱり、このエサウが異邦人の妻をめとってしまったということや、またリベカ自身がイサクと結婚するときに、この地を相続しな、するという、この神様の約束をそのしもべから聞いていて、それでリベカがわざわざ遠い国からめとられたわけですけれど、やっぱりリベカがすごくそういう霊的な神様の約束とか、そういったことにすごく敏感で、 まあ、それを失ってはならないという思いもあったんではないかなということを、思わされました。以上です。それでは神様がどういうお方か、また模範や約束や戒めがないか、続けて聞いていきましょう。はい、それではそろそろ分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は避けるべき行動として11節から16節のところで、この母リベカが愛情を持ってヤコブに祝福を与えようと画策するんですけれども、また愛情が、それは今回は大きな神様のご計画の中で用いられたかと思うんですけれども、でこの愛情が間違った方向に行くこともあるなというふうに思わされました。大きな愛情が、肉の愛情が大きな困難を簡単に乗り越えさせられる、そういったものでもあると同時に、悪い力を大いに発揮することもあり得るということ、危険性があるということを思わされました。で、肉の愛情ではなくて、聖霊様による情熱、熱意で私たちは行動していくべきだということを示されました。以上です。
はい、全体を通して、神様から家長として、霊的な権威をいただいている、そういうものがその責任を全うできず、肉のとするならば、その影響を妻が受け、また妻が罪を犯さざるを得ない状況をもたらし、さらにその罪は息子にまで至ると、そういう神様から家長として委ねられたものの責任というものが示されるべき罪だと思います。また、さっきの分かち合いの中にありましたけれど、一番は神様の御心を何としても成し遂げる、そういう信仰というものが一番大切であるかなと、いろいろなケースが聖書の中にありますけれど、何よりも信仰が一番大切かなと思いました。以上です。
私は、今朝は、このアブラハムから始まった祝福、子孫を星のように増やすっていう、その祝福はヤコブを通して与えられるこの十二部族、これがどうしても必要だったと思うんですけれども、その約束の成就を妨げようとする力もまた働いたんだなと思いました。エサウを通して異邦人の妻たちがその祝福を奪おうとしましたけれども、神様は長子として生まれたエサウ、これを退けて自身の民が生み出されるそのような土台を作っていかれたんだなと思いました。ここにはやっぱり信仰の人が立てられていて、神を本当に恐れる人、そして祝福を軽んじない人々が立てられているというのも、模範として見ました。神様の御言葉を覚えて、時が来たら自分の犠牲や危険っていうのを顧みず、御言葉がなるように行動する人々が、やはり信仰の土台となり、祝福された民の土台と、されたんだなというところを模範として見ました。以上です。
はい、私は、まあ、模範というか、まあ、完全な模範とは言えないかもしれないんですけれど、このやっぱりリベカが神様の約束を第一優先にしていたんだなということも思いました。まあ、何かを決断するときに神様の約束や、またその信仰の家系ということを大事にしたと思うんですけれど、その長子の権利や、またこの二人が生まれたときにイサクが彼らを祝福して、しかし兄は弟に仕えるという、そういう神様の予言を自分でしていたのに、イサクはもうそれを完全に忘れていたんだなということ。しかしリベカはそれを覚えていて、この弟のヤコブに霊的な権威を受けなければいけないという、まあそういう気持ちがあったんだろうなということを、思いました。以上です。それでは具体的に適量の時間を待っていきましょう。 はい、それでは分かち合っていきたいんですけれども、さっき一箇所ちょっと私が間違ってしまって、兄が弟に仕えるというのは、イサクが予言したことではなくて、リベカが直接主からいただいた言葉だったようですね。はい、それでは分かち合える方、お願いいたします。
はい、そろそろ100日合新祈祷が始まるんですけれども、今年は誰とやっていこうかなと考えていたんですけれども、やはり夫婦で一致していくことが大事なので、夫婦間で合新をしていこうということを決めることができました。そして精霊に導かれて互いに歩めるように、予防書の分かち合いもしながらやっていこうという方向性が決まったので、よかったです。感謝します。
はい、私は肉の愛情の次元ではなくて、精霊の次元で、まあ、家族の伝道ですね、を行わなければというふうに示されました。今日夫婦で祈るときに、お互いの家族の救いのために、聖霊様に導きを聞きながらを持ちたいと思います。以上です。
はい、私は最近、アブラハムから続くその祝福っていうものを、ちょっと祝福にフォーカスして、いろいろ調べたりしていて、本当に自分自身が思っているものと、まあ、結構違うなというか、本当に神様は祝福しようとしている人を本当に祝福しているんだということ、それをなんかこう自分勝手な解釈でこう理解してはいけないんだなということをなんとなく思っていて、ちょっと具体的な適用は、分かち合いにくいんですけれども、本当に神様が祝福しておられるものを本当に軽んじてはいけないなということをすごく最近教えられています。私自身がその祝福されている人を祝福していくということがすごく必要なんだなということを最近教えられていて、はい、ごめんなさい、ちょっと具体的ではないんですが、以上です。
それでは最後に一言祈りたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日の箇所を通して、本当に不思議な神様のご計画、また人の罪深さ、また神の計画の確かさ、主よ本当に今日お一人お一人に示されたこと、本当に私たちが あなたの御心をさらに深く知るために悟ることができるようにしてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。